グラフィックデザイナー中山義隆、1888から1969、3ページ。その人は長崎をデザインした。中山は1888年長崎市で生まれた。中学卒業後、父が開業した扇子と内輪の店、中山弥勒堂の家業に従事する傍ら、観光ポスターや企業の包装紙のデザインを行い、また長崎の文化財の記録写生も手掛けた。独学で日本画を学び、学生に絵やデザインも教えていたという。川口さんは、中山が活動を始めた1930年代は、ポスターの転換期だったと話す。それまでの日本のポスターは、女性を中心に描いた上で、企業名や商品名を入れるというものが主流であり、いわば印刷された絵画のようなものであった。それがデザインへと変化していったのが、1930年代だという。しかし、絵画からデザインへと変化していく時代にあっても、中山の作品は絵画の力が失われていません。それこそが彼の特徴であり、私たちを引きつけるのだと思います。現在、私たちが目にする多くのポスターは、写真と文字を組み合わせたものが多いですよね。ところが、中山の作品は絵画が語り、文字は最小限。それも私たちが新鮮さを覚える要素なのだと思います。中山には幻の作品がある。1940年に開催される予定だった日本万国博覧会のポスターがそれだ。この時応募した中山の作品は1等と3等を受賞。しかし残念ながら日中戦争の影響で博覧会は中止となってしまう。ただ当時全国のあらゆるデザイナーが取りたかった賞の受賞により中山は一躍名を馳せることとなった。その後中山は九州のデザイナーを束ね全国的な仕事をする一方で地元企業のポスターや小さな飲食店のマッチをデザインするなど暮らしを彩るデザインも数多く手掛けた。その一つが長崎くんちのポスター。くんちの装束を身につけた子供が描かれた一枚は、何とも言えない風情をたたえている。このポスターからは、くんちの澄み切った神聖な空気が伝わってくるようです。神事としてのおごそかな空気をまとったくんちの情景を見事に切り取った一枚だと思います。そこには、長崎人ならではの感性が発揮されていますね。川口さんは中山を、長崎をデザインした人だと話す。本人としては一つ一つの仕事に向き合っていたということなのだと思いますが、生涯にわたり長崎を描き続けることを通じて、長崎をデザインするという大きな仕事を成し遂げた人だと思います。才能あふれる中山であったが、上京することなく長崎の地で筆を持ち続けた。長崎をデザインしたグラフィックデザイナーは、故郷をこよなく愛した人物でもあった。写真6枚。1枚目、中山義隆、個人像。説明。坊主頭で丸眼鏡をかけた中山義隆さんの白黒写真。2枚目、観光ポスター、制作年代不明、個人像。説明。ザボンが入ったカゴを持つ少女。背後には大浦天主堂や長崎港が描かれています。ふくよかな顔つきの少女は、おかっぱ頭に大きな黄色いリボンを飾り、赤いブラウスを着て遠くの方を見つめています。3枚目、日本万国博覧会ポスター、下絵、一等、1937年、個人像。説明。中央に古代の武人像が斜め後ろから見上げる角度で描かれています。全体が夕焼けのようなオレンジ色で埋め尽くされ、像の足元には富士山のような山、二つの塔が白い色を使って描かれています。4枚目、くんちポスター、 1956から58年頃、長崎歴史文化博物館像。説明。稚児装束を身につけた子供の絵。冠には赤い花が飾られています。ふくよかな顔立ちをしていて、大きな黒い瞳はうつむき加減にし、赤いおちょぼ口と襟元が非常に印象的です。5枚目。観光ポスター、制作年代不明、個人像。説明。クレーンの一部がポスターの中央に大きく描かれています。天井とクレーンのフック、フックに取り付けられたロープは黒で描かれ、輪郭をグレーで描くことにより存在感を際立たせています。背景には近代的なビルディングが並び、その向こうには船の行き交う長崎港が明るいタッチで描かれ、鮮やかなコントラストを作り出しています。ポスターの下の方には、薬神貿易港長崎の文字が入っています。6枚目。福佐屋包装紙。画像提供株式会社カステラ本家福佐屋。説明。黄色の字に茶色で茶器やランプのイラストが所狭しと印刷されています。レトロモダンな印象です。写真終わり。